はい、こんにちは。2回目。
3月の15日水曜日夜22時30分。
はい。
どこですか、ここ。
巣鴨のガストです。こんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
2月の収録をすっ飛ばし、3月に突入しました。
イエイ。イエイ。
さすが。これぞね、今ちょっと強制にすごいラーメンが来たんで。取れないんだよね。
爪楊枝でも
大丈夫、口を開かないように喋るから。この強制の金具の上に乗ってるの目
が爪楊枝
大丈夫、
探す、
うん、支障はない、別に
恥ずかしいだけってこと。
そうそう、 てかあるな、ここに麺がっていう。結構太麺だったじゃん、しかも。
あ、そうだね、美味しかったね、やっぱり、う
ん、美味しかった。巣鴨の美味しいラーメン屋があります。
今村っていう駅の近くのラーメン屋です。
そのためにわざわざ巣鴨に来てる、
うん、おすすめです。ぜひみんなも行ってみてね。はい、
あ、始めようじゃん、もう。
あ、そうね、
ちゃんと始めておくことが
触れないよ。
はい、
ドゥーサムのドゥーヒーハーです。
ドゥーサムのサムユキカです。
ゆきかさん、なんでいるんですか、東京に。
あ、久しぶりに来ました、東京に。昨日から西武池袋でポップアップに出てます。ありがとう。なので来ました。よろしくお願いしますって言ってる。これもう終わってるからさ。多分この前もめっちゃ遅くなっちゃって、ごめんね。
あ、全然。
ちゃんと年明けに撮ったのに、
全然
いいのいいのいいの。
そういうの全然、そういうの気にしないでやっていこう、うん、それが続けられてる秘訣じゃん。
間違いない、間違いないよね。ありがとう。
そう、それでさ、いや、ちょっと話ずれるんだけど、
急にね。ずれるっていうか、今何も話してなかったから。
何話してないか。私なんかまたこの前言われたんだよね、ラジオ聞いてますって。
すごいね、マジで。
でもね、それが誰に言われたか思い出せないの。やばいかもしんない。
作り話じゃない。
作り話じゃなくて、
そんなことはすごいよね。
思い出した。違う、ラジオ聞いて
ます。この話するとでもつーちゃん怒るよ。またリスナーに会って恥ずかしかってるじゃん。
いや、うん、恥ずかしかったっていうか、ヨタ話からのブーさんも聞いてくれたの。
なるほど、ヨタ話 2.0 で、
これは新しい動きじゃない。
あ、確かに、
うん、
あれ急増してそうだもんね、リスナ
ー。そう、まあ、てかめっちゃ身内の人だったんだけど、
うん、
そう、なんか大学のお友達のお友達みたいな感じの美大生、元美大生に久しぶりになんかばったり会って、
うん、
え、聞いてるよって言われた、ラジオ、
うん、
え、ヨタ話私すごい聞いててって言われて、おーおー、あーと思って。
すごいね、
うん、
聞くんだ
っていう。
だからあの、ちょっと聞いてくれたのかな。
ヨタ話の2人にありがとう。
ありがとう。ありがたい。
久しぶりになっちゃったね。
久しぶりになっちゃったな。
前回がだから1月
7だね。
7に確か
めっちゃ新年みたいな。いろいろありました、私は。あなたもいろいろありました。
あ、そうね。
ね、
振り返っていこう。
じゃあどうやって振り返っていく。
じゃあ1月の
カレンダー見てくる。
そうだね、
まあ、ここに入ってるかな。
うん、撮ったじゃん、
うん、
じゃあ1月の2週目何してた。
何も覚えてない可能性あります。
いや、私も何も覚えてない。
これ見て、からやっぱここに入れたいんだよね、数字の日。
あ、なるほどね。
何してたかな。
私多分ね、2週目とか、
うん、
3週目とかはもうその 1月に撮影でそのデンマークに行ったんですよ。でそれの準備がやばすぎてなんかもうてんやわんやしてた。それがなんか、
それ自分でも物とかを持ってくるってことだよね。
なんか2324AW の撮影で、いや自分で持ってける量じゃないから
さ。そうだよね。てか服もあるのか、撮影だから
服もある、靴もある、うん、いや靴の量えぐいみたいな。
そう、ね、そうそうそう。 でかいしね、グラウンズ。
そうで、なんかそのモデルさんが寒いからさ、なんか極寒の地に行くから。
極寒なんだ、デンマークって。
でそう、コペンハーゲン。
デンマークの知識があります。あ、コペンハーゲンね。コペンハーゲンがデンマーク。
デンマークとそのフェロー諸島とか行って、フェローがめっちゃ極寒、
こんな鳥がいるのに南国みたいな。
その鳥夏しかいないんだって。
あ、なるほど。夏は南国。
南国ではない、涼しいぐらい。
涼しいんだ。綺麗な街だね。ポストカードをもらいました、お土産に。
ダサポストカードで。
ダサくないやろ。
いや可愛いんだけど、
まあ、そのペイントで作れそうな、こ
う、なんていうの、20年前から同じポストカード売ってるよねみたいな、そのアップデートされてない感じが最高。
画質はいい
けど
ね。うん。いいね。アイランドフォーフェロー、デンマーク。
で、その、そのフェローが、いやマジで秘境の地みたいな感じで、秘境じゃないんだけど、なんかその
これフェロー、
フェローのトースハーンっていう街なんだけど、
綺麗な街だね。
まず DHL って送れるのかなみたいなさ。でもこれ別に1月にやったわけじゃなくて、もっともうフェローになった瞬間にも DHL に相談してたんだけど、送れるんですかって言ったら、なんかもうフェローってどこですかみたいな感じが始まるわけで、少し調べてもらって、多分東京から3日で着きますけど心配なんでもうちょっと前に送ってくださいみたいな。
DHL すごいね。
すごいよね。で実際4日ぐらいで着いたけど、
どの程度の規模の島これ。
なんか島の連なりみたいな感じなの。
あ、ちょっと
そう、どの程度の島かって言われると、
沖縄。
沖縄よりちっちゃい。
あ、そうなんだ、行ったことないんだけど、うん、沖縄、うん、
沖縄よりちっちゃい。
私の島の例で佐渡しかないから、佐渡1なんだよね。
佐渡ってでも結構大きくない？
佐渡はちっちゃいです。いや、わかんない。島の大きさの基準点がちょっと佐渡行ったことある？
ない。
終わった。
地図帳で見たみたい。いや、そうそうそう。でも日本の地図帳と比べたことないからな。あ、でもちっちゃいよ、島としては。
あ、ほん
と。ちっちゃい。
車で一周できる？
全然できる。
あ、全然できる。
全然できる。
あ、じゃあ佐渡がちょっと大きいかも。佐渡もできるけど。
車で一周したら、
一日かかる。
てか一周ってか、ほんとにちっちゃい島の連なりみたいな感じだから、ちっちゃい島を一周しようと思ったら多分3時間ぐらいじゃない？車で3時間もかかんないかも。
佐渡もそんぐらいなのかな、あんま覚えてないの。だいたい規模は分かりました。
そうそう、すごいちっちゃくて、
でも結構町だね、ちゃんと町っていうか。いい、
でもなんかそういうなんか知らなすぎる場所って言えばいい。で、なんか旅行、日本人で旅行してる人探そうと思っても、なんかそういう旅行記とか書いてる人しかいないの、はいはい、しかも本当に6ぐらいしか出てこないぐらいの感じ、なんかそのちゃんとまともに書いてある。
そもそもここにしようと思ったのすごいね。
景色が綺麗だから、
それを最初にさ見つけたのがすごいね。
まあ確かに。
へ
ー、でだからもうなんかさ、てんやわんやよ。なんか DHL も結局か、 DHL もフェローまでは運ぶけど、フェローから送ってほしいその
場所にね、
エアビーまではなんか知りませんみたいな感じで。
どういうこと？フェローまでは届くけど、
なんか、
あ、そこの配達は地元がやるんだ。
地元がやるみたいな。
郵便局みたいなの引き継ぐのか。
そうそうそうそうそう、とか。で、もうなんかわけわかんなくて、てんやわんやしてた。
何人で行ったの？
日本からまあ、1、2、3、4、5人で、海外から3人で、
でっかいとこに泊まったの、エアビー
2個に分けて、コテージみたいなのとおしゃれコテージみたいなのとって。
最高じゃんか、まあ、仕事かでも。
いや最高だったけど、いや最高だったけどって言うとなんかすごい、
最高だった、
最高だった、
うん、最高だった。
でもなんか大変だった。
そうだよね、絶対に大変だよね。
なんか自分のキャパシティが大きくなった気がする。
すごいじゃん、さらに。
うん、
すげえ。英語通じる？
英語通じる。
デンマークって英語？
いや、
あ、違う。
デンマーク語。
デンマーク語か。
アンド英語。一応通じる。
そっか、でもみんな喋れるもんね。
なんなら私が一番喋れない。
マジ？そうか。
だからドキドキ。
ドキドキ。何が一番大変だった？言えるものだと。
モデルの体調が悪くなった。
え、モデル連れてったの？
違う。モデルはコペンハーゲンのエージェンシーに連絡して、てかまあ、もっと言えばモデルが全体的に大変だった。
そうだろうね。現地の人ってことか。現地ってか、
フェロア諸島在住のモデルを探しつつ、
言うの？うん。
なんかフェイスブックにそういうページがあるの。フェローモデルズみたいな。でもそれ2016年でページの更新が止まってて、ね、だから運営にメッセンジャーで連絡してどうなってるって言ったら、もう自分でここに乗ってる人たちをフェイスブックで調べて連絡取ってくれとか言われて、上から連絡してって、良さげな子たち連絡してって、唯一帰ってきた子は、でも今コペンハーゲン住んでる、地元はフェローだけど、でも飛行機代とフィーを出すからやらないって言ってやるって言って
くれる。いいよね、地元に帰れるわけだからね。
でもさ、わけわかんないやつが連絡来てるじゃん。
確かに確かに。日本下手したらどこっていう可能性あるよね。
よく信用してくれたなと思った。私だったら結構疑うもん。
え、個人のアカウントで連絡したの？
うん、
それは確かに。ただ、まあ、でも平和だね、平和な国なんだろうね。
優しい、だからすごい連絡とか取った、頻繁に、うんうん、なんか信用してもらうためにっていう。
すごい。
一人と、あとはコペンハーゲンのエージェンシーに連絡をして、フェローに住んでる人いないとか、フェローに行ける子いないみたいなので探してたけど、それもなんかニューイヤーを越しちゃったから、いや、ニューイヤーを越しちゃったっていうか、クリスマスとニューイヤー挟まっちゃったから、途中連絡途絶えたりとかして、めっちゃ最後の最後まで怖くて、この子なら行けるよって言った瞬間にもう全部、じゃあもうその子でみたいな感じで、なんかもう全部切っていく。で、もうその子のパスポート情報教えてみたいな、チケット取るから
みたいな、で、わーって畳みかけてチケット取った。
だから結局、
すげえな。
フェローにはコペンから2人、モデルがそれぞれ呼んで、そのうちの1人が体調悪くなって、どうしようみたいなのはあった。
知ってたこれ？
知らない。
ラストのなんだこれ、なんていうのこれ？
タッチパネル？
タッチパネルです。テレビないのでびっくりした今。なんと動いてるのと思ったの、ここの動画が。
リトル感じてたけど。
リトルリーグの野球流れてた今。え、この席だけなんだが。
違う、みんな注文開始してないからです
。あ、そっか。あ、じゃあ暇にならないようにテレビ流してくれる
んだ。うん、優しいね。
すごい、ガスト。
絶対誰も見てないけど。
いや、めっちゃびっくりしたね。そんなことない。一人で来たら見るかも。
え、まあそう。
こっち、ヒーハーから見える方だったから。
そう。
私、こうやってやったらなんか流れてんだと思って。野球の少年が速さ、走ってるから。なんだよ、と思って。テレビだったっけな。あ、ごめんごめん。全く話残し終わったわ。
全然。いや、だからそういう。
大変だ。
大変だ。
え、体調悪くなってどうなったの？
咳してた。
あ、嫌な具合の悪くなり方だね。お腹痛いとかじゃないの？咳なの？
で、
コロナじゃない？
いや、コロナだったかもしれないし、インフルエンザだったかもしれないけど、エージェンシーの人からボスに連絡したけど、して彼女と話してみたいな、こっちが話しても大丈夫しか言わないから、どうにかしてみたいな。で、その子は無理なのさ、チェンジでみたいな。チェンジでって言ったけど、結局その子やりきったよね。
あ、
頑張った。
新しいジャグラウンズのルックが出たら、あ、この子は説教しながら頑張ったんだって。
あ、そう、あ、もう出てます。ちなみに、
あ、もう出てる、
出てます、
出て
ます
。もう出てんの？
もう出てる。もうパリのショールーム始まって終わったから。
そっか。AW ってそっか。
AW だから、パリのファッションウィークが。
すごいスピードだね、じゃあ。この前で撮って。
そう、すごいスピード、すごいスピード。とんでもないスピードでルックブック作ったもん。とんでもないスピードでルックブック作ったもんって、すごい偉そうだけど。
あれやれやれやれ
やった、その。
ルックブックも作ってんの？キーハ
てか、まあ並び順をどうとか、
あ、とかやってんの？
で、 ていうか、なんか私がボールを持って
何でもやってるね
私がボールを持った上で各所に確認を取るってことですね。
デザイナー、まあそっか、自分でやるか。そうだよ。
そうだから、あのボスにまずボスと話して、どんなルックブックにします、写真上がってきましたよ、でこうバーって見て、こんなんどうかなとか、まあらよりしてって画像を決めて、まあ海外にいるデザイナーたちにも確認を取ってとかっていうのを各所にして、
まとめてるの、
画像をまとめて会社に回してインスタにマップしてみたいなことをやっている。
すごい。
そんなことない、そんなことないです。
なるほどね。うん、怒涛だね。
それはだからショールームが始まる前にやんなきゃいけないから、パリが最初だったから、今回はパリに合わせてルックを公開して、あとはこれから上海と東京、まあ、今東京ファッションウィーク中だけど、ショールーム自体はうちは来週、再来週ぐらいからなので、
まあ、バイヤーさんと
か、そうそう、ちょこちょこ、うん、展示会。
中国行くの、それで。
行かない。中国は中国のセールス担当がいるんで、セールスはセールスチームで。
どんどんチームがでかくなっている。
そうなんですよ。だからもう私の1月は撮影で、撮影が2月頭までだったから、もう頭の中は撮影にまつわることで頭がいっぱい。もう本当に、
そうでしょう、ね、
本当にヤバかった。
それはそうでしょう。
そう、もう頭おかしくなるかと久しぶりに思ったけど、
キャッパがでかくなって、
キャッパが結果でかくなって、あのうまくいった。
人間の成長だね、これが、
うん、そう、成長痛を感じてた。
成長痛
そう、
素晴らしい。
でもね、なんか、うん、それがってわけじゃないのかもしれないけど、この撮影終わってから仕事楽しいと思うようになった。
最高じゃん。
なんか今までが仕事楽しくなかったみたいになってるけど、仕事が楽しくなかったわけじゃない、もちろん、
うん、
だけど
かなり楽しい方の仕事だもんね、業種としては。まあ、人によるか、感じ方は。
もちろん感じ方は人それぞれだけど、
かなり面白い。他を知らんけど、
そう、面白かったけど楽しかったではなかったんだと思う、今までって。なんかどっか辛かったっていうか、その
そうだよね、
自分でちゃんと役立ってんのかな感とかさ、やっぱ感じてたからさ。
なんで楽しかったの？楽しい、確かに面白い。
面白いは全然ある。それは別に面白くなかったらさ、面白くやってる意味ないからさ、よく4年もやってろって感じだけど、やっと楽しいとか思ったり、自分の成長を自分でちょっと感じた。
すごいね、
感じがした。
素晴らしい子歩んでるね、それは。
そう、やっとだね。
すごい。
なんかやっといろいろなんか全部見れたのかもしれない。今まで撮影ってインスタの撮影とかやってたけど、
うんうんうん、
なんかコレクションのその撮影とかってやってなかったから、
主体性を持って、
そう、それを一緒にやってもいいということになってやれて、まあなんか撮れた撮影で撮影できて帰ってこれてよかったなみたいな気持ちと、なんかそれがこう、自分頑張った感が強く感じたんだと思う。
達成感ね。
そうそうそうそう、
素晴らしいね。
そう、だからちょっとそんな感じでした。
ズルサムグッドワーク。
何かあったっけな。
スーパー行くとか
1月はもう無理ないね、あんまり。
でも作ってたでしょ。
そう、作ってた。
でもさ、まあ、でも気になるのは、自分の中で正月休みを決めるの、作らない人は決めるの。
いや、基本的に作る。でも、
うん、
あ、もう本当に今日は何もできませんっていう日がたまにあるの。
あー、そっか。
そういう日の負債があるから休日も働くって
基本的な。それは普段も？
普段も。
あ、毎日同じ生活をしてるってことだよね。
そう、
曜日関係なく
て。そう、
まあ
もう本当無理とか、生理痛とか
、まあ、そういう体調が悪いとかになったら休むから、別に曜日関係なく働くから、土日も祝日も年末年始も関係ないってことだね。そ
う、ていうか、まあ働きながらラジオとか聞いてるじゃん、
うん、
だからまあ働いてるっていう感じじゃないですね。
確かに。
でも個人的な活動をしてる一日中。
まあそれが生きるってことだもんね。
そうそうそう。だからその仕事をしてるっていう感じじゃないけど、起きて、すぐもう
作る。
もう1分ぐらいでミシン電源入れてちょっと作って、でコーヒー入れてご飯食べて、でまた作って。
え、すごいよ。自分で自分のこと褒めな。
違うの、でもすごいすごいと思うじゃん。
ね、いやそれでしょ。いやそれやめたらクソニートになるみたいな、限界ニートになるみたいな。
違う、作りすぎてて視野がどんどん狭くなってって、なんか粉の意味がちょっとずれてる気がするで一回取ったりしてんので、なんかそうなったらあやばいやばいと思って一回休むようにしてる。なんかこれちょっとうわ 0.2 ミリくらいこっちだわみたいなので取ったりするの、でも本当にその出荷納品する時とかはもう縫い目のことで何も思わないし、売ってるもの見ても縫い目なんてさそんなもん思わないじゃん。
いや見るでしょ。いや見るけどじゃん。
見るけどなんかそんなさ 0.2 ミリちょっとずれてんなとか思わないじゃん。そういうの気になってくるの試合がだんだん無駄な時間をね過ご
す。キモいな。えっていうかなんかリキカのデザイン的にそんなところはあんま気にしないでほしい。
そうそうそう、
こういうデザインじゃない。
そうでもなんかその技術が上達するにつれてなんか綺麗に作れるようになっちゃったから、なんかどんどんどんどんこう気になるようになっちゃってキモいゾーンに入ってる。
メガネ外してミシン踏んだろ。
あ、メガネ外してる。だからね、
この見えちゃうってこと。あ、見えるで見えるってこと。
近くだったら見えんの。
違う、見えないようにしてほしいってこと。
やばいじゃん。
それ下手すんのじゃん。
あ、そうだね
ってこと。
あんまり見ないでね。気になっちゃう。
あ、分かった。なんかさ、
たくさんに縫う方法を考えてる今。綺麗に抜いてんで私。
違う。もう大らかになりにならなきゃいけないから。
あ、そうだよね。
下手くそに
言うと、だから直すのが気が済むんだよね自分の。だからその耐えなきゃいけないの私は。そこを直さなくてもいいとか直さないで進めるようにしなきゃいけないのに、そう、そこを最近気をつけてることだね。
戻らない
ようにすること。
前向け、ずっと前向いてね。
そうっていうかもうその10割、と思ってやんないで、その縫い目とかは別にさそこあんま重要じゃないから多分ラグもあれば、
っていうかほどかないでもう一回上から縫うぐらいの方が楽
しい。そのくらいのマインドでやった方がいい。本当にそうなの。
そうだけど、ね、だからもうミシンのままもう U ターンしてもう一回縫ってみる。
そうそう、ガガガガガガガガみたいな。
そうガガガガガガガぐらいまで
ガガタガタガタ時あるから、たまにまこう曲がるところを縫う時とかガタガタガタぐらい時あるから、よくない。それでどんどん遅くなっちゃってね。それで無駄な時間がかかったりするわけ。まあそういった毎日。
そう、1月もそんな感じだ
った。1月何やったかな。分かった分かった、カメラホルダー見ればいいんだわ。でもね、ほぼ猫な気がするんだよね。
いや分かる、猫を取っちゃう。
猫っていう感じ。
新年だね。
新年。猫。見てこれ。
あ、かわいいね。
この足。
かわいいね。
あ、ゴミ拾ってるじゃん。
えらい。
1月5日だ。あ、1月5日行って、あ、猫。見て、パン屋にあった。鏡餅並
んでる。
鏡パン。あ、そう、門松みたいなフランスパン。
まもなくラスト相談の時間なんですけど、はい、
大丈夫です。
時間23時半ですので。
はい、わかりました。そういう感じだね。
なんか穏やかなフォルダだね。
非常に穏やか。あ、ここでおばあちゃんが亡くなったんですね。
あらららら。
でも2月だと思ってた私。ちょっと待って。おばあちゃん1月かあれ。
え、おばあちゃんどこ住んで
た。おばあちゃんはね、もうね、あの介護施設に入ってたの。あ、新潟のに住んでる時に介護施設入ったから認知症で、
あ、
そう、もう分かんなくなってやってたんだけど、だから新潟でお葬式をしたのね。
久しぶりの新潟じゃない。
でもそのおばあちゃんの面会に行ってたから、たまに。
そっか
そのくらいだけど、突然だったの。コロナとかでもなく、朝5時ぐらいに 普通に元気っていうかまあ、
うん、
生きてて次行ったら亡くなってたんだって。だからなんか心不全と か,
でもさ急にっだから5時からの9時とかそういうことでしょ。
そう朝早
朝最後の現場の見回りだから言うてそんなさ6時間空きますとかじゃないじゃん。
そうだからめっちゃびっくりして。じゃあ穏やかだった
のかな。意外と
お母さん仕事行く前で、
うん、
急にって そう
もうびっくりだよ、ね、
って喪服持って新潟にガーッて走ってで大雪でその時、
うんうん、
で遠回りして工作に行って。でもなんかさ認知症の人が亡くなると、
うん、
不思議な感じだね。なんかその認知症になった時点で結構別人格みたいな。
いや分かる、
違う人みたいになる。
そんな感じ
分かる。もう全く分かんないくらい。
でも全然分かんないよ。
あそうするとさやっぱさ
結構違う人みたいになるよね。そもそもおばあちゃんがあんまり自分の中でおばあちゃんって認識がないというか、
そう
ちょっと遠いのね。な遠いっていうか自分の中で親戚なんだけど親戚おばあちゃんみたいなこと言ったことないもん。だからこんにちはみたいな。その5年に一遍ぐらい会うかもぐらいの人だったからあれだけど、
ね、確かにそれは
なんかそのいや認知症になると本当人変わるよね。
そうてか人変わるとかそうなんかこちらの認識として違う人みたい
うん
って思っちゃうよね。
うちなんか違う人を演じた方が楽だからこっちもなんか知らない人として接してみたりしちゃうみたいなところとかも多分あるから。なんか私はだからそのさ認知症になった身内を悲しいとかっていう風に見たことがないのよね、
うん、
だからなんともわかんないんだけどもしすごい近い存在だったら認知症になってもう会いに行ってあんた誰って言われた瞬間にもうそこが一番悲しいんだと思う、うん、
だからなんかもうね喋れなくなってるって、うん、かなり進んで。なんかそれを見てるお母さんといつも行くからそれがきつかったか悲しい かわいそうっていうか。
そう
でも最初はさ認知症の最初は新潟埼玉でずっと一人で暮らしてたのおばあちゃんで認知症だってなってでまだ全然ちょっとは分かる時に新潟に引っ越してきて最初の方住んでたの、
うん、
で私大学でもう東京に出たからちょっとしか住んでないんだけど結構そのイライラするんじゃん一緒に住んでるとイライラするんだよ。
そう
分かんないし、
ね、
なんか結構余計なことしたりするからなんかそれでめっちゃ怒っちゃったりとかしてたのよねみたいな話をしててあ悲しいなと悲しいっていうかなんか、うん、不思議だよね。なんかその、うん、言い方悪いけどさ半分死ぬみたいなことじゃん認知症って。
いやそう
ですそうそうだからなんか本当のお葬式はそんなにリアル感はなかった、
まあ
そうだよね、リアル感っていうか
さだからそうだから多分
どこで命がそう認識がと思った、
うん、だからおばあちゃんがね抗ってる時が一番見てて辛かったんだよね。
てかそう自分が認知症になったらと思うとめっちゃ怖いよね。なんかたまにさ分かるわけじゃん、
う
ん、
そう
たまに分かるってことは自分が分からなくなってる瞬間があるっていうのに気づくことじゃん。
その時のおばあちゃんが一番辛そうだったし、
そうだよね、
あの情緒もおか
しかった。そうだよね。いやそれそうなる
わ。だから逆にかなんかもう全部ボケた瞬間言い方あれだけど、うん、全部ボケちゃった後の方が穏やか、
うん、そうだから施設入っておばあちゃんめっちゃ穏やかで、
うん、
なんか肌もツルツルになって、
うん、なんかまず怒ってないし
そう
イライラしてないからもう何が何だか分かんないけど別にハッピーみたいな感じで
穏やかだよね。
なんかご飯おいしいみたいな感じで、うん、あんた誰でも私楽しい、歌も歌いたい眠いお腹すいた寝るみたいな感じがすごいハッピーに見える、
うん、そうそうそう
でもその抗ってる時はでも自分が想像しても辛い
怖いよね、うん、でもさヒーハーのおばあちゃんもそうじゃん、
うん、
で私のおばあちゃんもさ認知症じゃん、
うん、
でそのいとこの奥さん側のおばあちゃんも認知症なんだって。
あ
このまま行ったらさ認知症になる確率かなり高いじゃん。
そうだね
その未来と思って わかりました。
薬あるんじゃない。
でもなんかアルツハイマーの薬がちょっと開発されたみたいなニュースがありましたけど、
まあ、その進行をいわゆるゆっくりにする的なやつは、
うん、しかないんだよね今ね。
でもどうなの。
でもさ確実に自分で理解するわけじゃん、
うん、
あ絶対ボケてる瞬間あるみたいな。
どうしようね。
あでもお葬式の方で行くと、うん、一連の葬儀屋さんの人とか火葬場の人とかがめっちゃなんか 役者みたいだった偽物みたいだったなんか
どういうこと
なんかもうさ知らない人なわけじゃん亡くなっているのって、
うんうん、
だからまあ悲しくないじゃん。
やばそうだ、ね、
仕事でやってるわけじゃん、
うん、
で何人も見てるわけじゃん亡くなって火葬場の人なんか何人もいなくなるわけ。
1日何人とかやってるわけじゃん。
そうそうそう、なんか今日北海道の火葬場がキャパを超えそうみたいな。1日60人ぐらい焼くみたいな。
コロナで、
いや高齢化で。
ああお
すごい今多分その亡くなる人が多いんじゃない。
うん、1日60人焼くからマジで取り違えそうじゃん。
あでも自分で、あまあ、
え自分でっていうか、うん、
自分ででも焼かれて台に乗ったまま出てきてそれで骨壺に骨入れるけど。
あそうだけどさ、
そうでも確かにこの骨がおばあちゃんだったら分かんない。
分かんないよね。
しかも
なんかさ
そのバラバラになって、
ね、悲しい状態でさあの
火葬
場とか行ったらさ、
ね、なんかちょっと
右から4番目の段だったえの
違うとこからできた。
えでも分かんないじゃん。
もう、まあ、分かんないとかこの骨がおばあちゃんですって言われたからあの骨ではおばあちゃんと思ってるけどもしかしたらすれ替え。
そうだ分かんないよそんなの。そんなの分かんないよ。
なんかしかもそのなんか仮想の人が背の高い50歳ぐらいの、
うん、
なんか薄い感じのおじさんだったの。髪とかじゃないよ。なんか雰囲気がなんか薄い感じの。あまあそうそう。
つけそうだ
った。うんそうそうそう、うん、でこの度は。なんかその挨拶とかしてこれからお別れの時になりますみたいな、
うん、
合唱くださいみたいな、それセリフみたいなところはめっちゃゆっくり喋るの、
うん、
でもそれ言い終わったら普通のテンションに戻る話すスピードが、うん、そうだからそのそれでは皆様これからみたいなところがトーンダウンで、いやもうこれだからセリフとして言ってる、まあ、そうだセリフなんだけど、
だからまあ舞台役者状態で、
そうそうそう、
でも言わったらはいそれではじゃあこちらにどうぞみ
たいな、そうそうそうそう、
はいはいはいみたいな感じってことですね。
こちら の, あのアルコールで手を拭いてくださいとか言われるの、骨拾った後に、うん、あ手拭くんだみたいな。
まあお箸シェアしたからね。
いや割り箸一人一人の。
あじゃあお箸シェアじゃなかったの、手洗って拭く。
いやあるでもその骨を拾ったからってことなんですか。よくわかんない。
塩じゃね。ちょっと
わかんないんだけど、えなんかだからその
まあ確かに、
まあ、でもそう
情緒ないよね、
てかなんかあるわけないよく考えたら、
まあ、仕事だもん。
そうそうそうそう、
結婚式もそうです
。そうそう、だから結婚式の亡くなったバージョン、
観光総裁だよね。
出産は別だろうね。でも生まれるってさ知らん子供でもさ感動ありそうじゃない。
でも儀式なくない？
なんだ。
看護師さんとか。
看護師さん。
生まれましたよ。
でも私コウノトリの漫画読んでるからさ、かなり漫画に影響されてるんだけど。まあでも送り人とかもあるもんね。
まあそうだね。
そうだよ。
看護師さんに関して言うとなんか全然妊婦と同じが使われるそうじゃない？
そうそうそうだよね。
なんかそのおめでとうございますあんまり心こもってないかもしれないけど。
生まれるまでのあれがあるしね。
おめでとうございます。なんとかです、お疲れ、お母さんお疲れ様でしたが一番響きそうじゃない。
そうだよね、患者さんになるわけだもんね、一応入院だよね。そうだよね。いやそうだから、お葬式ってお葬式、あ違うか、お通夜と火葬は新潟でやったの。でもお葬式は埼玉でやったの、埼玉の人だから。お寺が埼玉でおじいちゃんの墓も埼玉なのね。先に焼いて
骨持ってきて、
骨は弟が車で帰るから埼玉に住んでるから、弟さんは
で骨でお通夜とお葬式やったみたいな感じか。
お葬式だけ、お通夜はあの
新潟でやった
から、そうそうそうそう、ややこしいんですけど、
分かった分かった、理解した。
その火葬場、仮装できるのが3日後とかになって亡くなって、
まあ、
その間ずっとそうおばあちゃんと一緒に、
うん、
おばあちゃんがここにこう寝てるとか横たわってて、その横の 座敷みたいなところでずっと行って、
うんうんうん、
暇な時間
まあでもね
寿司食べたりそば食べたりして、
まあそうだよね、
そうそう
一緒にね。
でそのお葬式が1週間ぐらいにあって埼玉行って、
うん、
とお寺でお葬式あげたんだけど、
うん、
もう葬式もやっぱり仏教、
うん、
仏教でやっぱ宗教なんだっていうのを痛感した
ちょっと待って情緒情緒
いや違うだからあなんかこんなに宗教なんだと思ったの。なんかお葬式って結構日本の文化とかと思ってたの。
でもさしうち仏教って仏教がまあ周り多いから仏教の葬式が多いけどおじいちゃんがキリスト教で、うん、それも体験して、
まあ、
で知り合いが神道なの。
で神道の葬式ってどうなの。
なんか全然違ったの仏教じゃなかった。
神道って誰をやるの。神社がお葬式してくれるの。神社って神主さん。
うん、でも結局なんかセレモニーホールみたいなことでやるんだよ。結果、まあ、それはさ、どの宗教でもさ、まあそうなるじゃん、結果。
うちはでも、おばあちゃんはお寺なん
て。ちゃんとお寺でやった、うん、そうだ、私が行ったのは大体お寺でっていうかは、
身内宅だったからね。
ああ、そうか、セレモニーホール的なところで、やるスタイルで。
お経読まない。
お経じゃなかった。
そうだよね、神道って。お経は仏教。
結構なんかなんか取るじゃん。
ああ、証拠。
お証拠だ。お証拠がお証拠じゃなくて、うん、なんか柿の葉みたいな。
へえ。
葉っぱみたいな。柿の葉じゃないかも。なんかの。
あと田舎だから仏教しかないのかも私。
柿の葉。なんかわかんない。なんかその葉っぱを。
わかんない。
葉っぱになんか紙で作ったなんかこうギザギザしたやつがついてるみたいな、
はいはいはい、そう稲妻みたいなやつね。
そう、はいはいはい、みたいなのをもらってなんかくるくるって回してポンって前に置くみたいな。
へえ、おもろ。
おもろいけど不安すぎて。
ちょうど作法知らないもんね。
そうでみんなわかんないから適当にポンポン置いてってやべえってなった。でパチャッと悲しいとかじゃないよね。もうどうしようどうしようどうしよう大丈夫かなみたいな感じで。
そう仏教でなんか最後の、
うん、
最後になんかその一節を3回唱えるみたいな
あるかもの
があって、ねね、その唱えるやつの言葉の意味がもう死後の世界では仏様に全てをお任せしますみたいなセリフが、
うんうんうん、
任せるわけなくないと思いながら中野のもうおばあちゃんのことは一切あなたたちの神様に任せますっていうセリフを3回言わされるのね、
うん、
え私はもう仏教じゃなさすってか宗教がなさすぎて、
うん、
あなんか本当に仏教なんだと思って、これは宗教なんだと思って、まあ、でもおばあちゃんの葬式だからおばあちゃんは多分、
ね、
そう、
それを望んでるからね。
そうそうそう、なんか当たり前だと思ってた葬式が結構不思議な感じだった。
わかるよ。なんか葬式ってそうじゃない？いつなんなんかさたくさんあるわけじゃないじゃん。でちっちゃい頃から、
う
ん、
そうちっちゃい頃に言ってた記憶しかなくて。
ちっちゃい頃の記憶と今感じる記憶って全然違うし、うん、まあもちろんさどのぐらい親密な人が亡くなったかによって、うん、もちろん違うんだけど、ね、なんか捉え感じ方が全然違うし、えこんな感じだっけって思うこともあるし、
うん、そうこんな感じだっけ続きだった今回。
なんか不思議な気持ちになるよ
ね。不思議だったね。そう、こういった感じだった。じゃあドリンクバーに行ってきます。一旦ストップ。
ズルサムグッドワーク。
お葬式って不思議だよね。去年2回行って、
うん、不思議。
どっちもとても悲しかったけど、なんか悲しいけど、
うん、
やっぱお焼香の順番来るとどうしても緊張するの。あれ何、
あ
それが冷めちゃう。なんか大丈夫かなみたいな気持ちが勝る。どんなに悲しくても大丈夫かながよぎるん
だよね。自意識が勝るよね。
勝る。あれちょっとねあんま良くないと思う。浸りたいもんどちらかというと。
その悲しい気持ちのままお焼香してる人っているのかな。もしお母さんとかそうなのかな。自分のお母さん亡くなってもさ
お焼香でドキドキしてんの。
トップバッターじゃん。
恥ずかしい。
めっちゃ緊張するだろうね。
うん、
とかを考えてるのが無駄だよね。めっちゃ無駄じゃない？そのさ、なくなって悲しいだけでいいじゃん。何この緊張いらんなみたいな。いらんなみたいな。ね。
ね、じゃあなんか2個行ったやつの1個が最初から行けなかった。途中から行ったの。うん、で、そしたらもう名前書いたら。なんかなお証拠な、なんか人数が多いときって多分お証拠の列ができるんだよね、
はあはあ、
で順番をこうちょっとずつ待つみたいな、うんうん、でもなんか個人コロナ禍だったしこじんまりとしていた上にまあお経読んでる途中ぐらいで行ったから、
うんうんうん、
名前返してお金をお金っていうんだっけ、
な
んだっ
け、
あ、まあ
お布施、お布施じゃないな、それはお寺だ、
まあちょっと、
はいはい
ね、お渡して
まあちょっとね、
まあ、ちょっとね、あの印刷じゃないお金渡すじゃないですか、はいはい、その後にもうなんかその係のねおばちゃんに、うん、ずっとなんか中腰ぐらいのおばちゃんいるじゃん、ずっとみたいになってるし、
仕切ってくれるおばちゃん、
仕切ってくれるおばちゃん、おばなんか
誰の思い出にもいるよね、
そうそう、セレモニーホールのおばちゃんみたい な、うん、なんか
セレモニーホールですね、あ、そ
う、セレモニーホールなんだけど多分もうこの人一生中腰だろうみたいな人がいて、中腰
仕事してんだよ、
私仕事して
プロね、プロ、
プロが
セレモニーのプロね、
そうそう、もう私が会場に入った瞬間、そのホールに入った瞬間からもう背中にびったりついてて、私が名前書いて出した瞬間にもうどうぞこちらへみたいな、
プロフェッショナル、
プロフェッショナルすぎて、なんか私はなんか一呼吸置いてからお証拠に向かいたかったけど、もうどうぞどうぞどうぞどうぞって言われて、なんかもうなんかカバンとか空いてるしコートとかも持ってる状態なのに、うん、もうはいゴーみたいな、お証拠へゴーみたいな感
じになって今この機会を逃したらもうお証拠来ませんみたいな、
でそうだから誰
もいない、あでもね、そのタイミングがあるもんね、
そう誰もいないその真ん中を歩いてさ、
あ
パイプ椅子の真ん中のねバーって歩いてなんかもうさってあってはいゴーみたいな感じでなんかみたいな、なんかカバンが閉まらないとかやってるもう余裕もないみたいな
そんな騒げないしねお葬式で、
あーとか言ってなんかジュズがなんかあーとか言ってすごいなんかそこであの気持ちがやっぱ分断されたよね、ちょっと
不思議だね、
不思議な気持ち、
不思議な、
でもお食終わった後前がこちらへみたいな感じでなんかその精進落としのご飯食べる会場にまたなんかザーッと連れてかれるみたいなのがちょっとなんかなんだかなと思った、
不思議だね、なんかお葬式とかあんのかな、我々が、
確かにお葬式が流行りじゃなくなるかも、ね、
そう
オンライン葬式
じゃない、仏教じゃないじゃん、その仏教の意識薄いじゃん、
でも結構私仏教だと思う、
仏教の意識ある、でも自分が親がもし亡くなって、うん、その後も仏教を引き継ぐ意識ある、
なんか
てかうちのお母さんがもうついてないからな、私あんま分かんない、
あそれで言うとうちに仏壇がある家だから、
あそうなんだ、ちゃんとしてるね、うちのお母さんなんかさ、うん、よく分かんない箱みたいの立ててそこ写真並べるだけなんだよね、この前
でもいいじゃん別に、
えそうそう、
えちゃんと一応何か
あの線香立てだけある、
そうそうそうそう、持ってるってことでしょ、
でもなんか結構ちゃんとしたなんかこう板かなんかだと思ってたらよく見たら引き出しのそう1個みたいなのを立ててるでこれ箱なんだ
って
、そうそうそう、一緒それって
そうやって言ったらうちはあるよ仏壇あって、まあ、そんな大きくないけど仏壇があって母親の方だけど父親は多分無宗教ですね、あれは完璧に、
うん、そういう場合ってさ、なんか何も考えずに仏教の感じでやると思ってたの、でも結構私はやんないなと思って、
だから、だから 無宗教としてどういうスタイルの葬式やりますかみたいな話になるんじゃない、多分なんかほら結婚式でもさ、まあ、基本ほらなんかウェディングドレススタイルさ神の前でやるやつじゃん、牧師さんがいて、でも違うの、私いとこが人前式って言って人の前の式ってやつで、だから牧師さんみたいのがいなくて、なんかその係の人みたいなのが
係の人
この
今あかこの前ってたまにそうだったかも、
この今来てる人たちの前で誓いましょうみたいなやつ、その神に誓うじゃなくてみんなの前で誓いましょうで、なんか一緒にその書類にサインするみたいな、そういうやつやってて、てかまあだからシステムとしては一緒なんだと思う、神に誓うんじゃなくて今来てる今日来てくれたみんなが承認というか皆さんに誓いますみたいなスタイルをやってた、でもウェディングドレス着るみたいな、でもチャペルじゃないみたいな、
まあ、やりたいようにやればいいってことだね、もう今
後、まあ、そうだからそう
してもそういうことでしょ多分、ドレスは着たい
そう、
でも牧師さんは別にいいみたいな。
そう、別に仏教だしとかってことなんだと思う。だからで、期間も好きなスタイルで葬式すればいい。確かに。
そういった感じでした。近況としては。お、あと9分で閉店ですね。
そうですね。
コーヒーを飲み切りたい。
私はそうだな。
なんかあった？
いやなんかないかな。
ないね。
いや、
てかあったもんね。だから大出張があったから。
そう、大出張があって、うん、で、あとはなんか帰ってきて割とすぐなんかポップアップがあったりとか、
うん、え、まだあったんだ、ポップアップ
2月にあった
。すごいね、怒涛の仕事量だね。
だからなんかあーもう3月かみたいな。
あー充実してるね。
やばべーみたいな。で、そうだね。あ、でもなんかスノーボード行ったりとか。
あー行ってたね。
弾丸で行ったり。
どこ行ったの？
あれはなんかマダラオ。
マダラオってどこだっけ？
長野と新潟の県境に大学の時セブン行ったりとか。
スノボできる人、
うん、
できそうだね。私できないんだよね。
これスキーできるじゃん。そう、先生だしパパ、
うん、スキーはちっちゃい時からできるけど、うん、スノーボードは一枚の板に足がついているとして怖すぎて大学の時行けたけど心折れた。
じゃあさ交換してやる。
いや、やらない。私スキーもそんな好きじゃないの。足痛いし、あれ
だってさ、近いから行こうかなと思ったの、来年とか。
あ、部屋が来たら行くよ、それは。私でも、富山に引っ越してから一回も行ってないからね、スキ
ー。じゃあ来年の冬、来年じゃ今年の冬か、誘えますね。あ、楽しそうじゃない。
そう、楽しそうね、うん、そう楽しそう。
まあちょっと滑ればいいじゃん。
スキーとかじゃなくて、別に旅行だもんね、それ。
うん、旅行旅行、
うん、それ最高、うん、
あの
スキーした後のご飯って一番うまいから。
だからあと雪を見ながらもあの露天風呂すごい好き。私
それは入ったことない。
あ、それ
入ったことあるな。
嘘じゃん。
基本的にだって温泉そうだもん。雪が、
そう、雪が
好きそうだ
もん。結構好きですよ。
ああ、そう、最高。お葬式の時にさ、泊まったさ、うん、宿がさ、うん、風呂がさめっちゃ汚くて
古いってこと？
いや、水が汚くて。
え、違う違う、それはさ、だって
温泉水変えてない。あ、まあ、古い宿だもん。
温泉？
温泉
茶色い温泉だったとかじゃなくて。
違う、なんかいろいろ浮いてる。
だからそれはなんか湯の花かもしれない。
湯の花かな。
白い？
なんかもう気持ちよくてあんま見ないで出てきちゃったね。なんか気持ちよくなっちゃった、急に気づいた。なんか光の加減で一瞬パッて見たらよく見えたの、
うん、
え、
楽すぎる。
ダメだと思って、これは入っていられないと思って、そっからもうなんかその畳とか布団とかも気持ち悪くなっちゃって、うん、なんか気持ち悪いと思って、うん、テレビでブラッシュアップライフやってて。
あ、いいよね。
あ、私見てないんだけどなんかその話だけ見て、うん、それだけみんなが寝た。
あ、まあ確かになんか危険そうな宿に行くときは意外とシーツ持ってくといいらしいよ。
でもね、あの一回、
うん、
その基本的におばあちゃんと一緒に泊まれる施設だったのね、
うん、
でも人数多くなりすぎたら入れないから、
うん、
っていうので2回泊まったの、その宿に。1回目のお父さん泊まったときは結構いい部屋 で、
うん、
でお風呂の汚さに気づかずやり過ごしたんだけど、うんうん、2回目いとこと泊まった部屋がなんか汚くて、うん、すごい廊下の端にそこだけ電気が消えたでとこにある一部屋だったの。
無理だ。
その時点でまずもう入りから怖いじゃん。
入りから怖い、ね、
で風呂も汚いじゃん、
うん、
でもダメだしかも葬式できてんじゃんこっち。
まあね、
怖くなっちゃったね。何もなかったけど別に。
よかった。
風呂が汚いだけ、ね、いや
風呂が汚いの
も最悪じゃない。一番マジ気持ち悪かった。なんかあ、だから照明暗めにしてんのかなとかいろいろ考えちゃった。
うわー、それ考えすぎだよ。でもそれで言うとさ、富山で入ったあのさ、宿良かったよね、お風呂。
なんか海沿いの宿。
え、どこだっけ。富山じゃないっしょ、鈴だ。
あ、鈴。
お風呂どんなんだった？
なんか木の板の蓋してあった。
あ、全然覚えてない。
私ね、本当に覚えて
ない。私はあっちゃ、でもゆきかはその日朝お風呂入るってたけど、ゆきかはもうちょっと寝るって言って寝てた。
ゆきかは2回入ったから覚えてんだ。
そうそうそう。
私夜しか入ってないもん。
ね、綺麗だった
と思う。
なんかさ、スペシャルな感じはしないけど、趣だった。
うん、うん、いや、1個も出てこない風景が。風呂ね。ご飯は覚えてるよ。
あ、ご飯ね、なんか豪華だった。
うん、また来てね、富
山。ね、でもそれでってさ、富山、うん、GoTo 富山みたいにやってるでしょ。
ああ、うん、てかどこでもやって。私今 GoTo 東京で来てるしね。
あ、でしょ。だからそれも
GoTo トラベルか。
あ、そうそう、やっとどこでっと思っちゃった。どこでもやってると思うんだけど、うん、ここ最近
待って、これ絶対帰るって思われてるから行って帰ってよ。ちょっとこの続きを話して覚えてて、一回止めるよ。
ズルサムグッドワーク。
もう何の話したか覚えてないよね。
覚えてる。
覚えてる。うん、じゃあこれ持って話してもらって。このマイクで
見て。覚えてるよ。うん、なんか最近東京のとか。
覚えてんね。なんか。
なんかテレビ見てるとめっちゃ CM でね、あの GoTo 富山めっちゃ出てくるよ。だから多分
北陸みたいなやつでしょ。
北陸じゃないの、富山みたいな。元気ここに。富山みたいな感じのやつで。
頑張ってんじゃん、富山。
てか、富山いないんだなと思って。
そういうことじゃないよ。頑張ってんだよ。
本当？
頑張ってる。
で、お金使ってるってこと？
そうだよ。
頑張ってる。助成金頑張って取って CM 流したんだろうなとは思ったんだけど。
浮かんでみないで。富山頑張ってる。
でもなんか私は富山すごい楽しかったから、あの旅行が。だから富山いいとこだよってい
い、ね、あの
個人的にはすごい思ってるけど、多分世の中的にはやっぱ富山って魅力ないんだと思う。違うね、
気づいてないだけ。マジで
本当？
金沢に行きすぎ、みんな。
ちょっと金沢はかなり J-POP って感じじゃない？
J-POP？
うん、なんかスタンダードって感じ。
あ、だからそのマスが行くよ。
そうそうそう、なんかマス向け、
マス向けの旅行先
で。だってさ、21世紀美術館もだいぶマス向けじゃん、ね、そのなんか企画展がどんだけ、コアな、なんかマイナーなことやってても結局みんなプール行きたいみたいな。
そうだね。
なんかちゃんと、なんか J-POP のノリみたいなのを抑えてる場所っていうか。
映えね。
そう。
近くのなんか個人ちっちゃいギャラリーみたいなとこにもレアンドロ
ヘルリッヒね、
あるしね。
なんかそういうとこですよね。
そうそうそう。まあ、いい街だけどね、かなりちっちゃいやっぱ店がいいよね。
うんうんうん。
どうする、これ駅に向かってるけど。
いや、なんかここをぐるぐる回るっていうの
どういう。あ、そっち行ってみるってか。
こっち行ってみよう。
ホテルとガールズバーの街、巣鴨。
そうね。あ、そうそう、で確定申告の話したん
ね。確定申告ね。
なんか私の中で確定申告をなんかこうやってて、その、わかんない。もっとちゃんとやるべきなのかもしれないし、
でもなんか、
ちゃんと勉強すべきなのかもしれないんだけど、
なんかでもここまで細かくやる必要ないってさ、常識で考えたらさ、なんかこんなところ、例えばその、棚卸しがあるじゃん。
ああ、はいはいはい。
その材料とかさ、一個一個数えられないじゃん。うん、
数えてらんないよ。
そうそうそう、だからそういう塩梅が難しいよね。その
いや、そうだよ。
しかもまあ それがちゃんとできてるのかも分かんないし、でもその経営学部だったからね、私一応。
あ、そうじゃん。
そう、
ちゃんと
できとか会計とか。でもこれは実際あのこういう決まりですけど、まあ実務ではやりませんみたいな結構習ったの。
ああ、でもなんかそういう多分そういうの私勉強したかと思うよ。いつ
も前から。でも何も覚えてないよ。ああ、でもそのぐらい適当でもいいんだってことしか覚えてないから、だから結構やっぱ大体でいいんだなっていうことしか。そう、
なんかその確定申告に関して言うと、
やばいね、
うん、すごいね。なんか、提出した後にちゃんとま、合ってるか間違ってるか言ってほしい。
え、そう。
その間違いの指摘はさ、結局今起きてる、今っていうか普通に確定申告の現場だと合ってるってこと絶対言われないじゃん、
うん、
で間違ってる時はその税金
突然た、
ね、突然のそうアタックされるわけじゃん、
お前取られてね、
そうなんかもうなんか法律違反ですみたいな話になるわけじゃん、だからその、 あの手前のもう一段階欲しいっていうか、
分かる、でもそんなことをしてるさ手間がかかるからね、やらないよね、
知ってるけど、でもなんかこの不安なの、
分かる分かる、
これで合ってる、
出しっぱなしで終わりじゃんみたいな、
そうなのそうなので、なんか出さないより出した方がいいから出すけど、ね、なんか絶対去年と違うの計算の仕方とかそう、なんか覚えてないし、1年前どう自分がやったかって覚えてないから、確かにね、なんかおかしいなとは思うけど、なんかもう分かんないからいいやみたいな気持ちにもちょっとあったりとかして、
出せばいいよね、
そうなの、
でも税務調査が来たら終わり、
終わりだし、終わりだよ、
ちゃんとやってるつもりだよ一応、でも終わり多分、
いやそうだよね、
これ学校
わかんない、
でかっ、すごい、もうスポーツセンターだ、え
これはそうなんじゃない、
ゴルフだ、
そう
だ、さすが巣鴨だな、
いやなんか土地余ってる感じするね
すっごい広いもんね、信じられないぐらい広いグラウンド観客席もある、それで高校じゃないんだ、これすげえな、へえ、いやかなりいいね、この西東京っていう、これ巣鴨とか、あの
西東京
池袋とか違う、
常盤台とか入りかけ、入りかけだけどもうちょっと西ってあるよね、
あそっか、今回常盤台にね、新宿じゃなくて常盤台に泊まったんだけど、かなりいい、ね、ということに気づいた、私はかなり魅力的な街良い、池袋もかなり雑多で、
いやー池袋はやっぱエア、だから何口に住むかだと思う、
そうか、
だって本当にさラブホしかないとことか嫌じゃん、ラブホとクラブ、なんかホストクラブしかない、あの中の
池袋は
ちょっと待ってないよ、あそこを通った先にアパートがありますとか嫌じゃない、
嫌だ嫌だ、
毎日あそこ通るとか
しんどすぎる、
しんどすぎる、
一人暮らしでしかもそれはちょっと聞いてきて、時代考えた、今日でもそのさ、
うん、
気づかないと思うけど私今日、うん、金髪にしに美容室に行ったのね、めちゃくちゃ茶髪なんだけど
いや気づいてなかった、ごめん、なんかすごい色が変わって、なんか多分髪の毛も切ってるだろうし、途中で色も入れてるだろうけど、
そう、なんか葬式の時に茶色にしたの、
そのなんていうの、はい、あのそれを言うほどでもない色だった、ごめんね、
いや今日ほぼ変わんないで帰ってきたんだけどでもこれ一回ブリンチしてんのよ
嘘じゃん、
池袋
あるいくら洗ったの、
8500円、安い、普通ブリーチして、うん、そしたら1万5000円とか、まあ2万とかかかる、
うんうんうん、まあそう
ね、けど当日予約で8500円で、あるしてみたいな、あの男の人出てきて、
うん、
あ意外となんか結構これはいけるかもしれないと思ったの、
うん、
そしてやっぱうまくいかなかった、
あまあそうだよね、なかなか
うまくいかなかったっていうか、私も一回茶色に染めてるから、ブリーチで色抜いたら、
うん、
黒髪から抜くのより綺麗に抜けないんだって、
まあ、すみません言い訳かもしれないよ、
分かんないけどいろいろ相まって今茶髪、うん、しかもあのギャルの茶髪、
そうだね、そう、なんか帽子かぶってっからさ、
そう
あんま分かんなかった、あいい色だよ、オリーブっぽい、
こういう色じゃなくしたかったの、
金髪だもんね、
そうもっとパキッとしたかったのに、
間みたい なんか
あってか間の髪型がさ、もうちょっと前の私と完全に一緒だよね。私今日あの有吉の壁見てて、あヒーハーあの一回家帰った、家じゃない家とか行ったから、えなんか間って私って同じ髪型。
私も間をなんかちょっと前テレビかなんかって、うん、YouTube かなんか見た時に、うん、なんか毛長いなと思ったの最初。
ああああ。
でなんかあれ雪が上確か一瞬ちらつく
の。最悪かもそれ。間見てちらつかれるの最悪かもしれない。
金髪っぽい時あったじゃん。
あったあった、
あんな感じの髪型の時あったんで、
私が先だけどね、
あもちろんそうなんで、だからなんか私の中の記憶のあれに近い髪型の人が
最悪かも、
ヒットしたんだよ画像検索で、
でも私も自分で見て同じ髪型だと思ったしんど、
いやしんどくないでしょ、いいやつだよ、
そうだよね、
うん、
間かいやそう、何だったっけ、間の前
確定申告、
確定申告、
あその前その後か、
いやまあいいわ、 かっこよさそうじゃん。
本当だ。
焼き鳥だって。
焼き鳥屋さん
ないよ。
ね。にゃんこいるよ。
どこ？あら。
顔ちっちゃい。
サバトラ？あら。あらあらあらあら、あら早いねー。地域猫だね。
地域猫だね。
耳切られてたね。うん、あのさ、地域猫のさ、ラジオの CM わかる？キティちゃんが喋ってる。あれ？耳切られてて。
あれでしょ？
もしかして、いえいえ違いますみたいな。
キティちゃん調のさ、うん、サバトラみたいなキャラクター一緒にさ、
画像ないです。
画像あるよ。
あ、それは知らないです。私ラジオバージョンしか知らない。
ラジオバージョンじゃなくて、そう、あれ多分画像バージョンもあって、あ、
AC の CM って画像バージョンあるよね。
テレビあるある。それ
知らないんだわな。
なんかそのサバトラで、
あ、そうなんだ。
顔をちょっと思って、
はい、ごめんごめん、ずっと思ってもらってたわ。
キティちゃん調のキャラクターが、
うん、そうなんだ。ラジオしか、私あの CM 嫌いなんだよね。
AC の、
そう、いや、なんか傷、いえいえ、それは地域猫の証みたいなさ言うじゃん、まあ、でも猫としたらさ耳切られてるじゃん。
そうだよ、傷だよ。
そうそうそう。
でもさ、コーギーと一緒じゃない？コーギーの尻尾もそうじゃん。
何、コーギーの尻尾って？
コーギーっているじゃん、
はい、あの犬ね、
犬、うん、あれ尻尾ないじゃん。
尻尾ないの？
尻尾短いの。
あーごめんね、知識が、ごめんごめんごめん、
ね、
ごめん、知識が
なくて、うん、短いんだけど、あれ子供の時切るんだよね、
うん、なんで？
いらないからだって。
いらないから、
いらないからとビジュアルの問題。
えぐいね。
そう、多分それがなんか、
あ、じゃあ尻尾が長いコーギーもいるってこと？切らなければ。
いるいるいる、いるけど、なんかその、
あ、まっすぐ行くと、まあ、
範囲を短くて吸っちゃったりするし。
あー、なるほどね。
なんかその必要じゃないからっていう理由でカットされてる。
すげえ、すごいな。
うん、
その耳切られるのはさ、
うん、
まあ、人間もピアス開けたりするじゃん。だから、まあ、まだ耐えれるのかなとか思ったけどさ、はい、尻尾切られるのやばいな。
うん、まあ、でも耳も、
まあ、耳も勝手に切られてるしね。
でもなんかそのさ、 CM の内容も嫌だ。なんか傷じゃありません。
え、そうそうそうそう。いや、傷？傷？
傷？
しかもあと口調も普通にちょっと嫌だ。
キティちゃん使うとこも嫌だ。イラッとする。でもキティちゃんってさ、フリー素材みたいな感じで、クマモンもそうだけど。
ああ。
なんかその申請したら使えるみたいな。
あ、そうなんだ。まあそうだよね。著作権を払えばね。
そうそうそう。
あ、渡る。あ、渡りません。で止まる。
だからなんか猫だしみたいな。
うん。
でもなんかキティちゃんに猫感じたくなくない？
そっちの意見は特になかった。
あ、ほんと？
キティちゃんは何でもいい。
え、じゃあさ、ピカチュウ見てネズミだとか思う？
あとね、ピカチュウもキティちゃんもあんまり興味がないのかも。ごめんね。
ミッキーは、
うん、
ミッキーネズミだよ。
ミッキーはミッキーだな。ネズミかって感じ。
ミッキーがなんかちゃんとドブネズミ駆除の CM にミッキーがヤッホーって
。それはやばいよね。だって駆除される側として言ってるもんね、それ。
いやいやいや、
それはやばい。
保護しましょうってことだとして、地域ネズミという。
ミッキーわかるね。
いや、
ピカチュウはわかる。ネズミじゃん、あれ、まあね、見た目結構。
あと、まあチンポンもやっちゃってるし
ね。ああ、うん、そうそうそう。すごい商店街だね、あれ。
え、あれがだから有名な地蔵。有名なやつか。地蔵。
へぇ、
わかります。
でも大体閉まってるだろうね、この時間。
うん。だから、あの、赤いパンツとか、赤いちゃんちゃんことか、赤いニット帽とか、赤い T シャツとか売ってるとこ。
あ、なんか有名なの？赤が。
有名、有名。
あ、そうなんだ。巣鴨の知識ゼロだわ。
あ、ほんと。
なんか赤いパンツだけちょっと聞いたことあるけど。
え、でもなんかあの通りに売ってる。
へぇ。赤いっていうだけ？
赤い。まあ赤いのもあるみたいな。
へ
え。だからそのおじおばあが殺到するなあの商店街。
あ、それはいいね。
うん。
時は食堂。ゴーヤチャンプルー。
うん。
へえ。店めっちゃあるじゃん。他もいろいろ行った方がいいよ。行った方がいいよとか言って。でもあるもんね、普通に家の近くに。
あ、まあね、あるね。
わざわざ来なくてもね。車結構乗ってるの？車で来るらしい、ヒーハーは巣鴨に。
私は2週に1遍ぐらいか。
あ、そっか。でも江頭くんは車で出勤だもんね。
そうそうそう、あの人は毎日使ってるけど、まあ私はその毎日。
ここ通ってみよう。
で、
うん、いいな。あ、もう結構家だ。
結構家だよ。
うん、
でも多分この辺ちょっと人気かもしれない、もしかしたら。
逆にね。
え、だって山手線沿いだし、
巣鴨は無理だな。浮き輪台良かったな。東武池袋線
ずれるのはありだよね。
魅力感じてます。
でもさ、なるべく池袋に近い方がいいよ。池袋に近いっていうか、う、ね、離れずゆるってやっぱちょっと
確かに
あれじゃない、
シェアしてくれる人。
でもさ、なんかそうそう、池袋で思い出したけど、そのなんか、うん、ペローに行った時に飛行機が長すぎて、うんうん、IWGP を全部見るとか。
あ、そういうことしてた。今さ、IWGP が何か分かんなかった。池袋ウエストゲートパークね。
Yes.
私も昨日、初めて池袋の西口に行って、うん、あ、これがウエストゲートパークだと思った。そのフィルター1個入ってるかも。
いや、それ行けてる感じがするよね。でもすっごい、
ここがおぎやはぎの地元。と思って。私見たことないけど、本読んでた。
あ、でも今のネットフリックス入ってれば見れますよ。なんか
結構そう、いろんな人が見た話してるラジオでも。
そう、なんかね、なんてかっこいいんだと思う。
久保塚、
え、久保塚も永瀬くんも。
あ、永瀬くんが主人公か。
そう。
あ、
でもなんかその、永瀬くんかっこいいんだけど、めっちゃ肌汚いのね。
それもいいね。
それもいい。
今のジャニーズにはいない。
え、もうほんとニキビ面もいいとこだよ、マジひどい。なのにかっこいいってすごいなと思った。
すごいね、
うん、
見た方がいい。
なんか多分時代的にはやっぱ今さ Y2K ファッションじゃん。
はいはい、確かに今のファッションにかなり、
うん、そうそう、だからなんかメイクとかがちょっとかなりそういう感じ。
なるほどね。
あの、メイクがパフィーを出す思い出すとか。
あ、いいですね。
いやさ、最近とか言っても昨日なんだけど、
うん、
昨日教えてもらったんだけど、今 Y3 系ファッションらしいよ。
Y3?
でその
3000年。
そう、
え、本当に
本当に。だからなんかフューチャリスティックのさ服、
はいはい、
あ、生きてるじゃん。
ああ、
でもなんか Y2 系の流れなだからなのか、ちょっとレトロじゃん。
うんうんうん。
で、私ちょっと考えたんだけど、うん、未来って言われて、
うん、
思う未来って過去の人が描いた未来のイメージしかみんなないから、うん、
ノスタルジーがあるよね。
そう、フューチャリスティックって言ってもなんかどっかレトロで、
昔の映画の未来だよね。
そうなの、
わかる。
なんかそれがいいなっていう気持ちと、未来像ってみんなどう描いてるんだろうねと思う。
それがでも Y3K ってこと。
Y3K、 まあ一応ファッション的には Y3K と言ってもかなりレトロフューチャー
かな。ああ、そうなんだ。それレトロフューチャーだね。そうはならんよね、多分。
レトロフューチャーっていうか、そのなんか平成とフューチャーみたいな掛け合わせって感じ。なんかレッグウォーマーだかしちゃうみたいな。
こっちだな。
生きちゃうみたいな。でもなんかサイバーみたいな。
昔だもんね。
そう。でもまた続くんじゃない？もしかしたらそういうの。
ああ、流行りはね。
うん。
可愛いもんな。寒い。
でもなんかそう、それで
こういうのが一周するかもしれないんだよ。
チュニック、チュニック、
チュニック、ハートがいっぱい。
でもああいうの着てる子いる気がする。Y2系だと思って着てる子たち。
一歩先行ってるなそれ。
でもなんか、いや、わかんない、やらないとダメだろうな。
そうですね。そうです。桜じゃないこれ。桜？
桜っぽいね。
あ、咲いてませんね、ここは。
もう今週末ぐらいよ、開花。そうです。
開花宣言したよ。
あ、もうした？東京？
昨日？うん、ラジオで言ってたよ。
私
TBS ラジオ毎月聞いてるから。
なんか、
しょうちゃん。
確かに、あの、代々木公園がさ、会社から近いからさ、
うん、ああ、
咲い
てる？
代々木公園歩いてないからわかんないんだけど、その駅前のコンビニのレジ前にレジャーシートとか紙靴が並び始めると、
なるほど、
咲いたのかなって思う。
花見シーズンが。
そうそうそう。
あれに東京の開花ってどこで見てんだっけ？代々木公園じゃないっけ？あれ皇居の方かな？
御苑かな。
ああ、そうか。
御苑か。
分かる、明治神宮だから公園なのかな、感じ。どっちかだよ、
どっちだろう。そう、買い足したらしい。ここは咲いてません。寒いし、夜寒い。
なんか最近寒い、東京。
あ、そうなんだ。
一昨日ぐらいから。
あ、それ最近のね、ずいぶ
ん。うん。で、なんかちょっと衣替え迷う。
ああ。もうでも暖をしまっていいって言ってました。TBS ラジオ。
情報が全部ラジオから。
はい、東京のラジオか。私はあのストーブのついた部屋でそのラジオを聞いてる。富山はね。でもね、東京の方が花粉がね、平気。
嘘。花粉やばいんだけど。
富山っていうか、うちのさ、後ろ、あ、咲いてんじゃん。あら、綺麗ね。うわ、初桜だわ。おー、咲いてるじゃん。キハ、写真撮っといてよ。
あ、そうだね。携
帯も。このほら、照明の、あれで。
花見してる、ね、
ちょっと待って、携帯ないってなったら大事件。ポケットは
あった、
あったね。
どっちどっちの角度、
ここ、こう、そう、こう、こう、
こう、
あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、春だね。あ、100円だ、あの自販機。でも水買ったしな、でかい。
いや、私もいらないわ。
でも100円の自販機ってちょっと一回見ようって思っちゃう。
いや、変なのあるよね。
ある、あるし、たまに80円になるし、買わないけど。あ、そうでもないな、ここは。うん、私大学生の時このアイスティービートめっちゃ買ってた。
いや、そうだ、
大学の自販機で一番安い。
なんかさ、
でかい、
体に悪そうなのめっちゃ入ってそう。
そうかな、もうあのちょうどよく甘くて美味しい。
あ、ほんと。
そう、山手線。
じゃあそろそろ終わりかな。
はい、この電車の音に
ね、
これ声入ってるのか分かんないけど、あ、声入ったね、といった感じでした。3月でした。
3月でした。
皆さん良い春をお過ごしください。
お過ごしください。
さようなら。
みんなラジオ聞いてくれてありがとう。
ドゥーサムグッドワークでは皆様からのお便りを募集してます。 Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストや Twitter にリンクがあるよ。メールは doosamegw@gmail.com doosamegw@gmail.com まで。
お便り、お待ちしてます。